本語の SBS です。
今日はシドニーで HIV に対する理解を深める活動を続けている青木大さんにご登場いただきます。青木さんはご自身が HIV に感染していることを公表して、 HIV 患者のイメージを改善する活動を行っている団体ポジティブライフニューサウスウェールズでポジティブスピーカーとして自らの経験を発信しています。また青木さんには別の顔があります。ペットの犬ホリーとエースと一緒に撮影した動画などが人気で、 YouTube や Instagram に多くのファンを持つインフルエンサーでもあります。昨年末シドニーにある SBS で開かれたワールドエイズデーのイベントにパネリストとして参加した青木さん、 HIV について、そしてインフルエンサーとしての顔についてお話を聞きました。シドニーにはどのくらいお住まいで、どんなきっかけでこちらに来ることになったんでしょうか。
はい、シドニーには今かれこれも16年住んでいます、はい、来たのが2001年にですね、英語の勉強をしたくて、
はい、
1年の予定で来たんですが、3ヶ月後にすぐに、シドニーに惚れてしまいまして、ここに永住しようと決心をし、それ以来ずっと住んでいます。
何がそんなに心を引きつけたんでしょうか。
やっぱりオーストラリアと日本はだいぶ環境が違いますし、僕はゲイなので、日本でのゲイとして住んでいく状況、環境と、オーストラリア、シドニーは特にゲイの街と言われていますので、ゲイとして生きていくには、自分としてね、何も無理せずに生きていけるような環境が感じられて、それ以来、もう永住しようと、日本には帰らないと決心して、はい、住んでいます。
なるほど。はい、青木さんはご自身、HIV に感染していらっしゃいますけれども、はい、これはいつ頃分かったことなんでしょうか。
これはですね、2001年に、語学学校生としてシドニーに来て、
はい、
次の年、2002年の2月に、ちょっと風邪のような、感じの、症状がありまして、
はい、
で、ちょっとこれはでも風邪ではないなと思って、テストに行ったんですね。その時に医者で、HIV のテストをお願いしますと、お願いした結果、そこで HIV に感染していると、診断されまして、で、日本でもテストを受けてたので、その時には、HIV には感染してない状況でしたので、その医者も多分来て6ヶ月以内にオーストラリアで感染した可能性が高いと、いうことでした。はい、
非常に何でしょう、ショッキングなことだと思うんですけれども、はい、しかもオーストラリアという異国で、
はい、
まあ、そういう現実に直面してどうされましたか、どう感じられましたか、その時の心境といいますか。
そうですね、実際僕が感染が発覚した時には、周りにすでに HIV 感染して健常で生活している人たちが、たくさんいたので、
はい、
特にHIV になったからといって僕はこのまま死んでしまうというような精神的なダメージを受けた経験は全く僕としてはなかったんですね。
はい、
それというよりも僕はオーストラリアのパーマネントレジデンシーが欲しいと、はい、ずっとその時準備をしていた段階だったので、この HIV だということがどのように影響してしまうのかということが とても心配だったんですね。で、その結果やはりオーストラリアのパーマネントレジデンシーアプライするときに HIV テストが必須の、はい、もので HIV だと却下される状況だったんですね。で、それが一番のショックでしたね。HIV になって怖かったとか病気で死んでしまうという恐怖感よりも、この HIV によってオーストラリアにずっと住みたいと思っていた夢が砕かれてしまったという、そっちの方がすごくショックでした。
現在は無事に永住権を取られてるんですか。
はい、そうですね、結果が出るまではブリッジングビザのまんまずっといたので、いつダメだと言われてもいい状況、そう言われダメだと言われたら 28日以内に日本に帰らなければいけないという状況で2年3年いたので、
それは
すごく不安定、
そうですね、
精神的に不安定でしたね。
あの病気が分かってから、はい、あの自分の友達だったりとか家族だったりとか、はい、周りの人への対応というのはどう変わりましたでしょうか。
そうですね、あの日本のカルチャーなのか分からないんですけど、
はい、
あえて言わない、
あ、触れない、
触れない方がいいっていうのが、はい、僕自身感じたんですね。で、僕が HIV だということを Facebook とか、うんうん、他に公にして、他の日本人の人は知ってるはずなんですけど、
うん、
あえて触れない方が多いですね。
触れてほしいですか、逆に。
まあ、触れてもらっても、僕自体はもう、うん、HIV だってことは自分の中で砕いていて、だからこそ人の前で HIV に対ことに関してのパブリックトーク、スピーキングとかができるので、うん、僕としてはもう話してもらっても大丈夫なんですが、うんうん、
はい、
多分相手からしてみるとどういう対応していいのか多分怖いんではないかな。それは多分情報があまりにも少なすぎて、 HIV がどんなものなのかっていうのが、
そうですね、
分かっていない、うん、昔20年30年前の HIV エイズの情報と今2018年の HIV の情報というのはもう全く違うもので、治療も全く違うし、それがまだ30年前のエイズのエピデミックの時の情報で止まっている。それが、
そうですね、
日本人に関わらず、うん、オーストラリア人でもあえてその情報がまだもうまるっきり抜け落ちている状況なので、皆さんにももし機会があればインターネットとかで今現代の HIV エイズはどうなのか、特にオーストラリア日本はどうなのか調べていただけると分かると思うんですが、うん、今は昔はね、その頃はもう20錠毎日タブレット薬を取らなければいけなくて、それに関して取ったおかげで余計に具合悪くなっちゃうっていう状況だったんですが、今はもう薬もすごく良くなって副作用も全くない状況で、1個一粒ですね、マルチバイタミンのタブレット同じぐらいの大きさのものを、僕はマルチバイタミンと一緒に、あとフィッシュオイルと一粒ずつ1日1錠を飲むだけで、僕その HIV のバイラスをもう押さえつけて、もう見つからか、体から見つからない状況にまでなってるんですね。
すごい。そうなんですね。
は
い、
で見つからないっていう状況は、実際今新しい情報が、WHO のワールド、ワールドヘルスオーガナイゼーションでも認められていますけれども、もし見つからない状況で6ヶ月以上経っていれば人には移せない、移さない、移すことができない状況なんですよ。 なので昔はね、移ってしまうから怖いとか、そういう恐怖感があったんですが、今自身HIV に移ってる人はもう大体オーストラリアではもう 90% 以上の人が薬を取っていて、そのアンディテクタブル、その、
うん、
HIV が見つからない状況までなっている人がほとんどなので、そういう状況の人からうつることはほとんどない。でどこからそれ HIV がうつってるかっていうのはテストをしないで、実際怖くてテストをしてなくて HIV ではないと思い込んでいて、でそういう人は薬を取っていないので、とてもうつしやすいんですね。
なるほど。
それが今一番 の HIV に対しての世界の問題点なってますね、日本とオーストラリアでは。
なるほど、はい、分かってその対処をすれば、
もう怖いものでは全くないし、普通に生活もできますし、うん、もし HIV になった場合、僕の場合もですね、毎月4ヶ月に一度医者に行ってブラッドテストをして、薬の処方箋をもらわなければいけないんですね、
はい、
ということは毎4ヶ月に1回医者に見てる、医者に会っていると、うん、僕自身の健康も気使ってますし、ヘルスケアとのコネクションもあるので、かえって普通の人よりも健康だと言い切ってもいいぐらい。
なるほど。
はい、健康です。
もう
風邪も、もう2年ぐらい引いてないですし、
それはすごい。
僕の免疫力もすごく高いので、普通の人よりもかえって高いぐらいなので、うん、はい、薬のおかげでもう普通に何も不自由なく生活していけるですよ、はい、
あまりそういうことが知られてませんね。
知られてないですよね。
やはりその、ね、20年30年前のイメージで、はい、こうやっぱりあの死が近い病気でたくさん薬を飲んでっていうイメージがありますけれども、はい、それがやっぱ定着しちゃってるのは何でだと思いますか？
そうですね、あともうマスメディアがもう全然もうそのエピデミックがあの終わった段階で全然喋らなくなった。
確かに
それのおかげでもやっぱり全然多分僕が働いている他の仕事があのゲイコミュニティ の, あのコミュニティオーガナイゼーションで HIV の、うん、あのプリベンションのキャンペーンとかエデュケーションを手掛けているオーガナイゼーションで、僕他のもう一つのオーガナイゼーションで働いているんですけども、そこは30年間その HIV のエピデミックがあった時からもうゲイコミュニティにあのエデュケーションをもう30年間し続けているんですよ。なのでゲイコミュニティに関しては、うん、HIV は何だ、今どういう状況なのかっていうのはよく知られているんですが、うん、普通のゲイ以外の普通のパブリックの方はもう全く知らない状況なので、本当その30年前で止まっちゃってるんですね。なのでもし機会があれば自分で調べていただいて、あのお友達とか家族と話す機会を持っていただければいいかなと。この、あのワールドエイズデイとか、そうなんかそうイベントがある時とか、家で会う時とか、なのであの話すきっかけを持っていただきたいと。あと僕自身もすごい健康で、多分見ていただければ分かると思うんですけど、
う
ん、
はい、そうですね、
見た目では多分 HIV だと分からないと思うんですね。今 T シャツで僕 HIV ポジティブという T シャツを着ているのでもし分かるかもしれないんですが、それじゃなければ多分気づかないと思うんですね、
うん、そうですね。
なのであの、まわ、あの皆さんの住んでいる周りの誰かが HIV 感染者である可能性はたくさんあるんですね、
うんうん、
なので、まあ、そういうことを頭に置いて HIV に人に対して の, なあのスティグマですか、汚名 を,、はい、を言うような汚名とか差別をするような言葉を、うん、会話をあえてしないようにしていただきたいなと。もしかしたらお友達が HIV なのかもしれないですし、
知らないだけで、はい、そうですね、
はい、でもそういう人はもう普通に健康に住んで、あの、うん、住んでいるので、そういうこともちょっと頭の隅に置いていただきたいなと思います。
はい、はい、あの、まあ、青木さんはこちらでシドニーで生活されてるわけですけれども、はい、日本人としてそのマイノリティでもあるわけですけれども、はいはい、それがそのHIV に感染した時に何かこうマイナスに働いたとか、はい、例えば言葉がやっぱり英語だったりとか、 そうですね、はい、そういう壁みたいなものは何かありましたか？
そう、僕があの HIV になった一つの理由として英語力のなさと HIV の、あの教育ですね、日本での教育はあったんですが、
はい、
実際 HIV の人に会ったことがなかったので、実際問題僕あの我が身ではないと思っていたんですね。なのでこちらでセックスをする相手をオーストラリアの方と見つかった時にコンドームを使わなかったんですね、うん、で日本でも使ったり使わなかったりということが多かったので、うん、あの 100% 使ってはいなかったんですよ。なのでそれも多分日本の HIV の教育、日本がであまり、うん、されてないということと、あと英語であのネゴシエーションをすることが結構大変で、うん、あえてその相手をアップセットさせてしまうことが怖かったんですね。日本人ってあの人をアップセットさせることあんまり好まないじゃないですか。
そうです
ね。はい。なのであえてコンドームを使ってくれって言えなかった状況もあったんですね。それがあの僕が HIV になってしまったというあの一つの大きな原因であった可能性も高いですね。
うん、はい、なるほど、
はい、言葉の壁というのはやっぱり言葉の壁とカルチャー、うん、日本のカルチャー、日本の自分の言いたいことを言わないという 言うのは良くないというカルチャーがあえてその HIV になってしまった原因に引き金になってしまったのかなと最近は思います、
うんうん、はい、なるほど、
はい、
で青木さんには別の顔が実はあるということで、
はい、はい、
ワンちゃん犬とか、
はい、
あと鳥さんとかが登場する話になるんですが、はいはい、これは何ですか？
これ僕ね、また変なこと今言っちゃうかもしれないんですが、はい、僕こっちに来て一度薬物中毒になってしまったんです、
はい、
あのそれも HIV と関係なくやっぱりあの カルチャーの状況と、あとリレーションシップがうまくいかなかった状況と、うん、あと家族も誰もいない、それとですね、僕薬物一切使ったことなかったんです、うん、35歳まで、でだったんですが、その時にもういい子でいるのはやめようと思って しまった時がありまして、手を出してしまったんですね。それ状況がそのタイミングとその薬の何を使ったかっていうのが覚醒剤を使ってしまったんですね、うん、それで覚醒剤にから抜けられなくなってしまう状況になりまして、僕実際自分自身でリハビリ施設に押し込んだんです、前僕自身で6ヶ月、はい、行っても治そうと思って、うん、で6ヶ月も薬も使わずに、それももう5年ぐらい前の話になりますね、
はい、
でクリーン使わない状況でリハビリから出てきた時に、やっぱり僕薬物中毒になってしまったっていう罪悪感と、
うん、
もうこのコミュニティからのからドロップアウトしてしまったという、
うん、
感情がまだ頭にありまして、
はい、
外に出れなかったんですね。で家の中に閉じこもっている状況で、何かどうしようと思った時に、あ、犬を飼ってコンパニオンを、ね、ゲットしようと思って、その時に犬を2匹ホーリーとエイスってボーダーコリーなんですが、うん、
はい、
コンパニオンとして一緒に住むようになったんですね。でもう友達もいないし、外でもつながりもなかったので、犬としかコミュニケーションを取っていない状況で、
はい、
それでもうやっぱり時間をたくさん使いまして、それ使ったおかげで犬が芸をするようになったんです。トリックをたくさんするようになりまして、
お、はい、
それでそれをビデオに撮って Facebook に上げるようになって、それが世界に知られて、一つのいくつかのビデオはもう10ミリオン以上ビューが回るぐらいで、
はい、すごいですね、
はい、なのでそれで有名になってしまいまして、オーストラリアンゴットタレントのショーにもで、はい、オーディションにも行ったこともありますし、
はい、
あといくつかの海外のアメリカのテレビショーとか、あと日本のいくつかのね、テレビにも、うん、僕たちの犬の、ビデオが採用されて、
うん、そうなんですね、
使われたということがあります、はい、
すごい、
は
い、
なので僕と犬のつながりはすごく、うん、普通のただのペットというよりも、うん、僕の子供ソウルメイトとしてのつながりがすごく強いので、
うん、
もう切り離せない状況 で、ね、それぞれダイとホーリーとエイスっていう状況で皆さんに知られている状況ですね。
そうなんですね、はい、もう何年ぐらい、
もう4年ぐらいですね。で僕インスタグラムとかフェイスブックにも5万人以上のフォロワーがいるんですけれども、僕あえてね、僕そういった犬の関してでフォローしてくれてる人たちにも HIV に関しても知ってもらいたいと思って、
うん、
僕マスタネームの他人様 5万人のフォロワーに、僕 HIV ですと、
うん、
ディスクローズしたんですね。で見てくれと、
うん、
HIV だから大は大だということで、
うん、
みんなに HIV がどんなものかっていうものを、そのゲイコミュニティではなくて普通の犬のコミュニティ、普通のジェネラル のコミュニティに HIV に関して のエデュケーションを、僕と一つの小さなアクティビズムとして、僕はゲイコミュニティだけじゃなくて皆さんにHIV に関して知っていただきたいと、犬のフォロワーを通して、はい、させていただいています。
なるほど、はい、今後ですね、はい、どうでしょう、1年後、5年後はちょっと先ですね、はい、1年後もしくは来年でもいいですね、2019年、はい、こういうことをしていたいとか、何か目標、う
ん、目標ですか、
ありますか、目標でなくても何でしょうか、願望とかでも、
願望ですね、多分僕がしてるとまだHIV の感染者として今後とも活動はしていくと思うんですね、うん、っていうのは、はい、オーストラリアでやっぱりカルチャーの問題がありまして、アジア人バックグラウンドで HIV 感染者とディスクローズしてる人がいないんですね、うん、でオーストラリア人とかコケイジアンの方はいるんですが、やっぱり それをやっぱり僕アジア人 HIV は誰も感染する可能性があるものなので、
うん、
あの白あの白人だろうがオーストラリア人だろうが黒人だろうがアジア人だろうがかかる可能性は大なんですね、
うん、
なので僕はアジア人のリプレゼンテーションリプレゼンティブとして今後とも HIV についてパブリックでもう活動していきたいなと思っています。
青木さんご自身の、まあ、これまでの経験をこう振り返ってみて、
はい、
まあ、これは大事だなというようなことはありますか？
そうですね、僕が HIV に感染してしまったということがあるんですけども、
はい、
HIV のテストを思ったよりも簡単に今できるんですね。今オーストラリアに限って言えば普通の政府のガバメントのセクシャルヘルスクリニックに行っていただければ別に自分の名前言わない匿名でじゃあ大体使ってもらいたいのは誕生日だけ、本当の誕生日だけ、それはただデータをこうもらうときにちゃんと、うん、自分がね使った嘘の名前使うので、
なるほど、
もう間違えちゃうかもしれないので、うん、それはあれなんですが、もうそのぐらい簡単にもう匿名で無料でできるんですね。多分医者に GP とかに行ったら多分お金取られちゃうと思うんですけども、
はい、
そのもしただで無匿名でやりたいということであればセクシャルヘルスクリニックとかゲイの人であれば A テストといってシドニーで言えばそのコミュニティメンバーコミュニティオーガナイゼーションが行っているテスティングサービスがあるんですね、
はい、
そこ行っていただければただでテスト、大体そこのテストは30分ぐらいでも結果が出るんですね。
そうですね。
で、そこで性感染の感染症のテストも一緒にできるので、
うん、
もう怖がらずに行っていただきたいなと。で、自分はゲイじゃないからと思っから大丈夫だって思ってる方が多分いると思うんですけども、
うん、
実際ヘテロセクシャルの方の感染っていうのもあるんですね。
うん、
で、大体1年に1度はもしセクシャルアクティブであれば。テストに行っていただきたいなと、それでもし感染が分かってしまったとしても、この子供もねできるんですよ。子供をもし妊娠しても、うん、妊娠した時に HIV テストって絶対にするはずなんですね、オーストラリアは。で、それで分かっていれば対処をすれば、子供に HIV が感染してしまうということは防げるんですね。
うん、
血管がつながってるわけではないので、
うん、
防ぐ方法はたくさんあるので、ほとんどの場合は子供に HIV を感染させるしないで出産可能なので、もう知るまず自分がどうであるかということ、 HIV のステータスがどうであるかということを知っていただいて、それから、うん、自分でねどうやってそれは HIV にならないように、うん、セーフセックスをしてい、 いけるのか、どういう方法があるのかというのを自分で責任を持って知っていただきたいなと思います。
sbs.com.au/japanese もっとたくさんの日本語での話題があります。お楽しみください。